マルコによる福音書2章13節から17節です。口語訳聖書をお持ちの方は新約聖書53ページをお開けください。イエスはまた海辺に出て行かれると、多くの人々が身元に集まってきたので彼らを教えられた。また途中でアルファヨの子レビが主税所に座っているのをご覧になって、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それから彼の家で食事の席についておられた時のことである。多くの主税人や罪人たちもイエスや弟子たちと共にその席についていた。こんな人たちが大勢いてイエスに従ってきたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと食事を共にしておられるのを見て弟子たちに言った。なぜ彼は主税人や罪人などと食事を共にするのか。イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。罪人を招くためにと題して梅木光雄兄弟よりメッセージを頂戴いたします。
おはようございます。2018年の4月も第4週の日を迎えました。町では、新入社員とか、新入生がようやく学校や職場に慣れてそれぞれ希望する部署に配属される頃ではないかというふうに思いますし、また学校ではですね、新入生に対していろんなサークルに入れという勧誘活動が盛んな頃ではないかというふうに思います。今日はマルコによる福音書のこの2章のところを取り上げました。罪人を招くためという題ですけれども、このマルコによる福音書というのは皆さんご存じのように、新約聖書の4つの福音書の中で一番最初に書かれた福音書だというふうに言われています。でこれは主としてですね、要人向け、具体的には多分ローマの教会の街道に向けて書かれたというふうに言われていまして、大体50年の後半から60年の後半ぐらいに書かれたというふうに言われています。でこれはいわゆる福音書の中で最初に書かれて、どちらかというとですね、イエス・キリストの生涯というよりもですね、イエス・キリストの宣教活動に重点を当てて書かれたというところが特徴的なもので、どちらかというとイエスご自身が行われた奇跡を通してイエス・キリストが神の子であるということをですね、具体的にそれぞれ行動、奇跡を通じて強調された箇所でもあります。したがってこのマルコによる福音書を冒頭にご覧になったように、神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉から最初に始まりました。で今日少しでも読んでいただきましたように、預言書イザヤの声からですね、イエス・キリストの宣教活動の開始を高らかに宣言しているところがあります。で一番のこのポイントはですね、15節に、一章の15節に書いてあります。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよう、というのがですね、この全体を通する大きなメッセージの一つでもあり、また後でご説明しますけれども、2章の17節に記載されているイエス自身の言葉、丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である、私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである、これは主イエスご自身の思想と行動をですね、いわゆるワンフレーズで説明した出来事といいますか、ポイントでありますので、非常に今日の箇所はですね、イエス・キリストの本質を見る上で極めて重要なところであります。しかもここの箇所はですね、 マルコの福音書だけではなくて、マタイの9章、それからルカの5章にもですね、同じような記事が記載されていますが、マルコほど詳しくは書かれていません。で、先ほど言いましたように、このマルコの福音書はですね、ずっとイエス・キリストのですね、奇跡の話が、記載されています。で、ここに書いてありますように、汚れた霊の癒しとかですね、中風の癒しの物語の後に、今回のいわゆるこうレビがイエス様に呼ばれたというところから入っています。で、ここの今日の箇所はですね、13節を見ますと、イエスはまた海辺に出て行かれるとというところから言います。またと言われますね。で、このまま舞台はこの海と書いてありますけども、実際はガリラヤ湖です。で、ガリラヤ湖のほとりにですね、シモンとその兄弟アンデレ、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネがですね、この先立ってイエス・キリストによってガリラヤ湖のほとりで漁師をしていたこの4人をイエスの弟子として迎え入れた。そういうことを念頭において、この記者はまたという言葉を用いて我々にその記憶を思い起こしています。で、そこでこの主税人レビの証明があるわけですけども、この外来湖っていうのはですね、もともと魚がよく取れる裕福な地域でありますし、この外来地方っていうのはですね、ローマ帝国の直轄の地域であった。で、まあ、ユダヤ地方の一地方でも、まあ、どちらかというと、エルサレムに比べるとちょっとひなびた田舎と言っても過言ではありません。で、ローマ帝国から派遣された当時の、総督がいますので、そこには当然税金を取る権利が持っています。そして、当時の税金というのは、住民登録によってですね、いわゆるその人頭税といわれるもの、まあ、成人に対して一人いくらというのは、皆さんも今、住民税をお払いになっていますよね、それと同じような形でですね、取っているのが一つ、それから地租税といってですね、こう土地、建物に対して当然、そういうものを取ります。それから市場がありますので、市場をこう管轄するために、そういうその、まあ、消費税みたいなもんでしょうかね、そういう間接税があります。で、それがローマに対して納めないといけない税金。で、プラス、当然そこには、このガリラヤ地方を納める地方の領主というのに一部権限をいたしますので、そいらの権限に対して、ローマ帝国は非常にその、統治の仕方が巧妙ですから、その領域を支配するために、それぞれ地方にそれぞれに領主を立ててですね、その税金も認めたというところがございます。したがって、イエス様はこう弟子を集めるときにですね、いろんな奇跡をもうすでに実施をし、イエス様の奇跡を見た群衆たちはですね、イエス様の身元に集まってきて、なんとかイエス様の教えを聞こうというふうに集まっていたという状況から今日の箇所は始まっています。当然私たちもいろんな奇跡を見てみると、この人はひょっとしたら預言者でもあり、メシアでもあるんじゃないかというふうな思いが心の隅にどこかあったかもしれません。また、イエス様に従っていけばですね、中風の人の癒し、またいろんな私にとってメリットがあるかもしれないと思ったかもしれません。そういう状況の中でイエス様は群衆に対してその教えを述べられたというところから今日の箇所は始まっています。そしてその途中にですね、アルパヤの子レビが主税所に座っているのをご覧になったというんですね。先ほど税金の話を少ししました。で、当然税金を取るためにはですね、黙っていては税金は誰も払ってくれませんので、税金を取る役人が必要です。で、 ローマ帝国は直接自分が税金を取るということはしないでですね、現地の人にその業務を委託をしています。何ならば直接取るとですね、反乱をする可能性もありますし、皆さんもそうですけども、税金というのはなるべく納めたくない性質のものです。少なければ少ない方がいいというのが正確なものです。したがって税金を取るという嫌な業務をですね、現地の人に、また現地の人から取るというのがこの統治の具体的なやり方になっています。したがって当然主税人はですね、ローマからこれだけの金額を取れというふうに言われていますけれども、一部の主税にとってはですね、よくテレビドラマに出てくりますように、その税金以上のものを上乗せで取ります。これは人間の差がって言いますか、罪のあれです。当然弱い人からですね、規定以上のものを取って、その一部を自分の懐に着服したり、他のところに回したりするという傾向です。したがって主税人になるということはですね、いわゆるローマの手先ですので、ユダヤの人々からとってはですね、要するに裏切り者、または不正をする者というふうに思われています。したがってここのレビの信教はどういうものであるかと分かりません。で、おそらくイエス・キリストの噂を聞いたかもしれません。で、なんとかイエス様がお通りになったときに一目見たいと思ったかもしれません。聖書に出てくるザーカイと同じような心境であったかもしれませんし、また主税人がローマの人々から蔑視され、癒しめられ、反感を持たれたという心的なことも思っていたかもしれません。で、その時にイエス様が通りかかりました。で、イエス様が他の弟子たちと同じように一瞬でそのレビの心境をご覧になって、私に従ってきなさいというふうに彼に声かけられるんですね。で、聖書はですね、すると彼は立ち上がってイエスに従ったって言うんです。自分の仕事を捨てるんですよ。今まで自分の生活を支えていた主税人といういわゆる、まあ、ある意味ではですね、生活基盤がしっかりしていた、たとえ人々から蔑まれようと思ったかもしれませんけども、生活に困られるだけのお金が彼にはあったんです。だけども彼はそれを捨ててイエスに従ったっていうんですよ。皆さんがもし今イエス様が私に従ってきなさいと言われた時に、全てを捨てて家族も財産も地位も名誉もいろんな諸条件を全部捨ててイエス様に従っていくことができるでしょうか。だけどもこの主税人レビは素直に従ったと聖書は記載ています。この心境はどれほどもかと私たちには想像するしかありません。多分今まで誰一人友人もいなかった、お金はあった、しかし自分の同胞であるユダヤ人から蔑まれ、軽蔑され、あるいは敵対されていた自分がですね、イエス様が声をかけてくださったと、その喜びに多分心が震えたんだろうというふうに思います。それでなければとても全てを捨ててイエスに従うことはできないというふうに思います。それからすぐ彼の家で食事の席を設けてですね、多くの主税人、罪人たち、でイエスはその弟子たちと共に食卓を囲んだというふうに書いています。もともと主税人というのは先ほど言いましたようにですね、いわゆるローマ帝国の手先になっていますから、ある意味では異常人というのはですね、立法から見れば不浄です。そしてしかも征服者であるローマ帝国であるその税金、それからローマ帝国に建てられた傀儡の領主からの手先になってですね、いわゆる自ら不浄に染めて こうお金を取り下げてたということが一つ、それからもともとこの徴税というのは先ほど言いましたように請負制度になっていますから、主税人というのはその金額以上に入れてたこともあってですね、道義的に許せない存在であった。したがって彼らはですね、まあ類は類を読むと言ってもいいんですけれども、友達の範囲が限られます。だからここにも書いてますように、主税人とかですね、罪人と言われる人々とイエス様とその弟子たち、だから食卓を囲むメンバーから見るとですね、非常にユダヤ人からとっていわゆるどういう人々だろうと、いぶかしみる存在であったということなんですね。で、ここで食事を囲むということは非常に重要な意味を持っています。この食事っていうのはですね、単なるまあ飲み食いをするということも重要なんですけども、まず食事をすることによって交わりをしますので、長押しになりますよね。だけども、この聖書でいう食事の意味っていうのは、そういう意味だけではなくてですね、二つ意味を持っています。一つのこの二つの意味っていうのは、儀礼的な意味での二つの意味です。一つは、皆さんが何度も何度も旧約聖書で出てくる、水越しの祭りの食事の連想です。かつて、イスラエルの民がですね、エジプトで苦役にあったときに、モーセに引き連れて荒野をさまよいます。で、不平不満を言った上に40年間さまよう結果になるんですけども、その時導き出す前にですね、イスラエルの民を救うために天使っていうか神様の怒りがエジプト全土に満ち溢れます。で、カモイのところにその印を、地の印を塗って、ユダヤの民だけが救われる。他のエジプトの長子や動物や全てですね、死んでしまうという故事から由来してですね、その時の取った食事を記念するために何度も行いなさいと聖書は言っていますけれども、このイスラエルの民の信仰の根源となっているこの出エジプトを記念するために水越しの食事祭りをずっと毎年、またその日ごとの食事を覚えてですね、そういうことをやるというのが一つの意味です。もう一つはですね、イエス・キリストがこの将来イエス・キリスト十字架にかかり復活されてこう天に昇られたときに、また私は再びこの世に来るという約束がされています。で、イエス・キリストが再臨をし、神の国が実現したときにですね、このメシアはイスラエルの生徒たちに共に究極の水越しの食事をするというふうに言われています。その祝宴に預かることがユダヤ人の信仰そのものなんですね。だから私たちは主の晩餐式でもそうですし、まあ、日ごとの食事はですね、この将来の生産の先取りとしての位置づけがあるんだということをですね、まあ、ここはこの場所ではまだ明確には言ってませんけれども、この食事の意味というのはこの2つの意味を持っているということをぜひ覚えておいてください。で、レビは主イエスにですね、自分が迎えられるということを喜びを味わっています。この食事をすることによって、そしてその祝福の中でですね、彼が罪が許され、本当の真実の命がですね、彼の心の中に生まれたというのが想像できます。それは今まではですね、お金のために、自分のために生きてた人生が、他人のために、この自分の生きてる意味をですね、見出したということといっても過言ではないでしょう。自分自身の生活が、自分だけの生活が、今度は他人との交わりの中で、自分の命を他人と共に生きることによってですね、主イエスとの新しい命に預かるんだということがですね、覚えながら彼には多分分かったことでしょう。で、こういう状況の中でですね、 パリサイ派の立法学者たち、まあ、パリサイ学者たちがですね、イエスが罪人と主税人たちと食事を共にしてみてですね、弟子たちに言うんですね。なぜイエスは主税人や罪人と共に食事を共にするのかって言うんです。この理由は当然お分かりですよね。ファリサイ人、律法学者はですね、かつて実戒から派生するいろんな律法を忠実に守った素晴らしい人です。律法はいろんなことがしてます。何々してはならぬ、いけないとかですね。基本的にはですね、全部禁止項目が多いんですよ。で、律法を守ることって本当に大変なんですよね。皆さんがこう法律を守ると同じようにですね、法律を違反しないように守るためにはですね、本当に謹厳実直じゃないとできない。ある意味では正しいことなんです。だけども、手段と目的を取り違えている。律法を守るという手段は何の目的のためにやるか。それは神の栄光を表すためであり、また他人と一緒に神の栄光に預かり、神を賛美することではないでしょうか。ところが彼らはですね、律法を守ることに窮屈してしまう。自分さえ正しければいいんだと。だから罪人と交わることは断じてならぬというふうに一線を画してしまう。私たちもそういうところはないでしょうか。目的と手段が逆転しまう。例えばいい高校、いい大学に来て、じゃあ何のために行くのか。それはいい会社に入るためですけど、じゃあいい会社に行って何するのか。そういう目的と手段が逆転したところにですね、彼らのこう主張があるんですね。で、この罪人とは一体どういうのを罪人というんでしょうか。まあ当然ですね、神様から与えられた律法を守らない人。まあ逆に言うと、守れない人と言った方がいいかもしれません。それは、ユダヤの律法と律法の最速、まあ最速っていっぱいありますけど、それに当然違反する人ですよね。だからそれは神から遠く離れている、汚れている、不浄なものとして忌み嫌っているんですね。それから当然、羊飼いもそうですし、生活するためにはですね、こう、きちんきちんと守れない人もいっぱいいらっしゃいます。そういうその概念の人をですね、罪人というふうに言っている。だから罪人と接すると自分も罪人になるもんですから、彼らは決して交わろうとしないし、また彼らを忌み嫌っていると言っても過言ではない。もう一つはですね、この共に食事をするということは当然先ほど言いました交わりの時もあるんですけども、あえてこのマルコがですね、この食事の場所を取り上げたというのはですね、実はこの時の時代背景が一つあります。それは、このマルコによる福音書を書かれた時代にですね、もともといたユダヤ人のキリスト者とですね、異邦人のキリスト者に食事の関係でトラブルがあったというんですね。こう深刻な食事の体系があったというふうに言われています。だから、あえてこの共に食事をする、食事、イエスと弟子と、それから罪人が共に食事をする場面を入れたとも言われていますけれども、そこまではちょっと上ずるかもしれません。で、これを聞いたイエス様はですね、17節に極めて重要な言葉を言っています。丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くため。この前段の部分はですね、これはもうすでに他の人に言われた言葉です。で、これは英雄伝で有名なんですね、プルタークという人がその倫理集の中にですね、この言葉は実は出てるんですね。もうしたがってこの当時の社会についてはですね、知られざった、確認源と言ってもいいんですけども、これにイエス様は 講談の部分を付け加えています。当然皆さんが病気になった時には医者にかかって医者を見ますよね。だから当然それは当たり前の格言としているんですけども、イエス様が言っているのはですね、私が来たのは義人を招くためではないと、罪人を招くためだって言うんです。実はこの義人と称するものは自分自身がそう思っているだけで、神様が本当にの目から見てあなたは義人かと言われた時にですね、はい私は義人ですと手を挙げる人は多分あまりいないと思いますね。本当にギリギリのところに立った時にですね、神様からお前は義人かと問われた時に、やっぱり私は罪人としかありませんと告白せざるを得ないというのが私たちの現状ではないでしょうか。したがってイエス様が罪人を招くためというのは、実は私たち一人一人すべてなんですね。本当に私たちが必要なのは、病気になった時の医者と同じように、私たちは常にイエス様を心の中に受け入れない限り義人たるものはありえないということなんです。で、この言葉によってですね、多分当時の宗教的社会的価値観を見事に逆転しているというふうに私は思います。また罪人とみなされた人々にとってはですね、まさに福音、良き訪れであり、自らを正しいと思っているこのパリサイ人であったり立法学者にとってはですね、痛烈な批判、皮肉でもあります。彼らは自分が正しいと思い上がっている、だから他の人と俺は違うんだというふうに思っている。実はそれこそ大いなる罪人だとイエス様はおっしゃってるんですね。私たちはしばしば人生を送るときにいろんな悩みが出てまいります。そしてそれを他人に相談できずに悶々と自分の中で苦しみ悩んでいることがあります。しかしそういうときにこそイエス様に自分の悩みを訴え、何をすれば私のこの悩みが解決できるのかというのをですね、問い求めることが重要ではないでしょうか。それは私たち人間が人間として本当の意味で生きることに至ってる気づかされることであります。そしてそれはこの自然にレビのように主イエスに従えばいいんだと、単純なその一言でですね、私たちは全て解決するというふうにここはマルコは言っています。主イエスは招いているのはですね、義人ではなく罪人である私たち一人一人を招いていらっしゃる。それはオートメーションみたいな自動化されたものではなくて、一人一人の悩み、思い、その立場をわきまえて、あなたにふさわしいものをイエス・キリストは私たちに与えてくださるということですね。それもし私たちがそれに従ってしまえば、喜びがあり、希望があり、愛があり、平安があり、そして争いがなくなるというふうに私は思います。だから今のありのままで自分でいいから、イエス様が私のもとに来なさいとおっしゃるならば、この主税人レビのように何もかも捨てて思い悩むことなく従う人生こそ本当の意味での命が私たちに与えられるのではないでしょうか。それではお祈りをいたします。財前千奈川様、あなたの御名を賛美いたします。本当に私たちの罪のために、あなたの愛する御子イエス・キリストが十字架にかかり、 3日後によみがえられて、そして私たち一人一人を導いていらっしゃいます。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためであるというふうにあなたはおっしゃいました。本当に私たちは罪人です。何も誇るものはありません。ただあなたに従うことのみが私にとって喜びであり平安であるというふうに分かりました。どうぞ私たちの今与えられた人生をあなたのために、また隣人のために費やす人生でありますように、そして私たちの弱い信仰をどうぞあなたは強めてください。これから暑くなりますけども、どうぞ一人一人の健康をその場にあって変えみてくださいますように、この感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前に賜ります。アーメン。